TCM Presents Studio Smoky。
落書きの教科書と外ばかり見てる俺。こんにちは、カルロスです。
いやだですね。
今日はですね、まあ、この配信されるのは4月の25日、多分まあ深夜の0時過ぎに多分配信されると思うんですけど、まあ、この日はですね、実は尾崎豊のですね、命日、
はい、
命日なんですね、はい、で彼が死んだのは1992年の4月25日、はい、に死んじゃったんですけどね。まあ我々の世代っていうのは、まあ、尾崎の、まあ、ある意味ドンズバのね、ジャストミートな世代なんですけど
ですね、
はい、まあ一部そうじゃない人もいますまあそんな中でそのまあ忘れてほしくないなというのも若干ありましてね、まあ今回特別配信で、まあ尾崎の命日にね、まあ尾崎のことを語ろうということで、おわちゃまにいただいた
今期たことでございます。アッシュでございます。
いやー、本当ありがとうございます。お集まりいただいて
ありがとうございます。はい、
まあ、みんなね、それぞれ尾崎に対する思い出ってあるんですけど、
まあ一部ない人も
ない人いますよね。
その人いるんですか？
ここにいますよ、マルコさん。
あれ
マルコさん、尾崎って全然知らないですよね。まあ、もちろんあんまり興味がないっていうか。い
や、もちろん名前は知ってまして、もちろんカラオケでも歌いまして、もちろん知ってますよ。ただちょっと記憶からちょっとこう抜けちゃったのかもしれないですね。
と言いますと、尾崎がデビューしたのは1983年ですね。
そうですね、
はい、その頃にマルコさんは
ちょっとですね、はい、中南米の方に
それはペルー的な場所ですか？
ペルー的な場所におりましてちょっとこう日本の文化から離れた背景がありましてどっちかというとこう大きくなってから尾崎を知ったっていう、
はい、では曲だけ聴いたと。
そうですね、
時代背景云々は関係なくっていう、
だからリアルタイムにはちょっとあまり経験というか体験しなくて。
なるほど。
同じくだから多分チェッカーズとか、はい、その辺とかも、うん、まあ、もちろん知ってるんですけども、リアルタイムに共感はできない。
なるほど。まあまあまあ、そういうもんですよそれは。だから結構そういう方いらっしゃると思うし、もっと言えばその若い世代って
そうそうですね、
はい、尾崎っていう、まあ、曲は知ってるしよく聞く、でもその、まあ、我々の世代ぐらいにその思い入れを持ってね、
うん、
まあ聞くことはないよと。
そうですよ、ね、はい、だからカルロスさんみたいに、はい、結構世の中には尾崎の押し売りが多いな。
あ、すいません多分世代的にそういうことはいっぱいされてきたんですよねいや、だってマルコさんが俺尾崎知らねえって言われたらもう1時間ぐらい、
いやもう
何がいいかとかもうコンコンとですね、
コンコンと居酒屋でも話を聞いて、い
もうそれを調べ
て、その後カラオケ行こうみたいな、
みたいな、そういう感じですよね。
帰国子女自体が結構特殊だから、これ知ってる、これ知ってるみたいな、この時もこれ流行ってたポケモン知ってるみたいな、そういう何々知ってる押し売りが多分すっげえあるんだと思う。
たまごっちやったことあるとかそんな世界ですか
もちろんあります
ですよね、まあ、でも、まあ、逆に言えば今の若い世代、まあ、20代前半の人たちって、うん、まあ、尾崎が死んで、まあ、ちょうど22年、
22年ですね、
つまり来年社会人になる人たちっていうのは尾崎が死んだ年に生まれてるわけですよ。まあ、世代が変わってるわけですよね、うん、でも曲は聞いたことある、でも何者なのか知らないっていう人は結構いるので、うん、で、まあ、我々は別に押し入りするつもりは全然ないんですけど、まあ、一応一時代を築いた、ね、人でもあるので、はい、まあ、ここで一つね、まあ、トリビュートじゃないんですけど、
そうですよ、ね、
はい、でちょっとね、尾崎豊って知らない人もたくさんいると思うので、一応そのウィキからね引いたデータをちょっとご紹介したいんですけど、生まれたのが1965年の11月29日生まれですね、でデビューしたのが1983年ですね、うんうん、まあ、18歳、まあ、17歳ですよね、うんうん、でその当時 のデビューアルバム、セブンティーズマップ、うんうん、17歳、はい、これがまた、
はい、僕の有名な、
はい、僕が初めて買ったアルバムです
よ。おー、そうなんです
か、はい、そうなんです。
カルさん今日滑らかじゃないですか、なんか
滑らかですよ、
ね、なんかちょっと目もね、若干いつもよりもギラギラしてるっていうか
話したいことがいっぱいあるうまいんですけど、で、まあ、それから、まあ、17歳の地図から始まって名曲をどんどん生み出していって、うん、で、まあ、いろんな形でね、はい、覚醒剤で捕まったのは多分21か、それぐらいの時ですよ。
まあ、21歳
で覚醒剤ですか、はい、多分僕、そうですね、それぐらいだと思いますね、うん、でそれから一旦まあ芸能活動、歌手活動を一旦中止して、うん、でまた復活してですね、はい、で結婚もして子供も生まれて、うん、でもやっぱりその覚醒剤 を多分原因とされる死に方をね、うん、死んだのが1992年、はい、4月25日、うん、彼の自宅のマンションから約500メートルぐらい離れた足立区の民家で、うんま、丸裸でいたところを発見されて、
丸裸で、
そうなんですよ、つまりそれが覚醒剤の噂ですけどね、これは事実かどうか分かりません、うん、だけど一応そういうもっぱらの噂 で、うん、でそれで病院に運ばれて、うん、で一旦家に帰ったんだけども、うん、その夜急変して亡くなっちゃう、うん、亡くなったと言います。
なる
ほど、はい、そういうちょっと背景がある。一応まあ死因はその今申し上げた覚醒剤の過剰摂取による。
自宅から裸で取り
出し、あの見つかったのはもう全く関係ない足立区の民家ですよ。自宅から少し離れたところの、そこでまあびっくりしますよね、そんなの、うん、民家の人に死んだら、うん、いきなり尾崎がいて、うん、真っ裸ですよ、う
ん、あ全く関係ない、
全く関係ない
よ、
そう、はい、
あ
そこで見つかったんで当然通報されますよね。ほんで病院に連れてから誰もが知ってるわけです。で家族が呼ばれて、で、まあ、まあ要はちょっと食状態だったんでしょうね。で大丈夫だっていうことで一旦自宅に帰ったんですけど、その夜に急変して亡くなったということですよ、
はい。
まあ、ちなみにそうですね、その尾崎が倒れた家っていうのは、足立区の家っていうのはね、しばらくはそのなんていうんですかね、そのファンの方がやっぱ来るわけじゃないですか、
はいはい、
なのでその大家さんっていうかその所有者の行為によってしばらくその尾崎が倒れた家っていうのは尾崎ハウスみたいな形で解放されたらしいですね。うん、まあ、まあ、今も取り壊されてるんで、うん、まあ、今もうないみたいなんですけど、うん、でまあそういう、まあ、僕の中でね、尾崎のピークって僕10代の頃じゃないかなと思ってるんですよね、
うん、
はい、
うん、
まあ、そのさっき言った17歳の地図から始まってみたら、うん、そっか3年から4年ぐらい、要は覚醒剤で捕まるまでの時代っていうのが多分一番熱かったんじゃないのかなと思ってて、でその当時のね、時代背景なんかちょっとお話ししたいんですけど、
はい、
その尾崎がデビューした1983年っていうのはね、うん、まあ、当時はその校内暴力とか、うん、いわゆるそういうのがすごくあった時代なんですよ、うん、で記憶に新しいのは金八先生、
はいはい、
これの第2、シーズン2ですかね、
はい、
あの81年から始まって1年半ぐらいやってたんですけど、いわゆるあの
腐ったみかん
じゃない、はい、加藤勝るよね、
はい、それはクラーカチューケ
ツ、そうそうそうそう、それです。あと沖田博之、
はい、
あと三原純子ね、
はい、
顔はやめな、ボディーボディ
ーボディーボディー
これですよ、これ
ボディーね、
はい、で、あの未だに覚えてるのは金八先生で加藤勝るが、うん、放送室に立てこもってですね、はい、そこに警察が入ってきて、機動隊が入ってきて、うん、で排除していくわけですね。でみんな捕まってしまうと、
中島みゆきの学校、
はい、
世情が流れて、
世情が流れて、そう、本当そういうんで、あの曲がねまた印象が残ってて、
素晴らしいですよね、
はい、あれ誰の歌だったんですかね、
中島
みゆきでしたっけ、
中島みゆき、
すごく印象残ってて、あれ名シーンですよ、
はい、シュプレイゴ
ー、そうそうそうそうそうそうそうそれそれそれそれ、結構これ知ってる人いると思うんだけど、でそういう背景、時代背景があった時、うん、あった後に尾崎が実は出てきてる、要は
そう
で時代的にはバブル経済がまだ始まる前、うん、つまりバブル経済が起こるその前夜というか、
うん、
夜明け前というかね、うん、そういう時代ですよ、
まあ、時代の皆さんだったんです
ね、そうですね、要は高度経済成長が一旦終わって、うん、オイルショックとかね、いろんなことを経て、うん、まあ、70年代後半からオイルショックを経てね、80年代前半でこれからどうしようかなっていう時代で、まあ、プラザ合意を経てバブル経済に入っていくんですけど、ちょうどその過渡期というか、そこに尾崎がやっぱり出てきたわけですよね。世情としてはその先ほど申し上げた校内暴力とか、あと家庭内暴力、あの積み木崩しなんかね、
はいはいはいはい、
ありましたよね、多分同じ世代だと思うんですけど、そこで尾崎が出てきたと、でそこにやっぱり鬱屈した世代、若い連中、要は中学生ぐらいの連中、まあ、まさにもうこういう我々の世代なんですけど、うん、そういう連中がこういう曲を聴いてやっぱり鬱屈した何かを発散したというのが多分世代です。いや、要はそういう世代、そういう時代背景があったわけですよね。時代に胸騒ぎがあったっていうか、うん、そこにもっと胸騒ぎを起こしたのが尾崎だ。
若者がその地図を求めたところに、
そこに地図を見せてくれたっていうね、うん、で僕が覚えてるのはね、あのその当時、まあ、中学生ですよ、まあ、正直申し上げて、で深夜放送が流行ってて、
うん、
でまあ聞いてるわけですよね、
うん、
で尾崎ってもともとその別にデビューは華々しいもの何もなかった
ん
ですよ、
だ
から、
うん、
でたまたま聞いてたそのラジオのディスクジョッキーがね、そのイベントプロデューサーかなんかの人だったんですよ、
はいはい、
でいきなりこう熱く語り出して、はい、実は東京にね尾崎豊っていう若いミュージシャンがいるんだって、
うんうん、
彼はすごいんだって、うん、それは 何を話したかというと伝説の日比谷野音で、その7メートルぐらいのセットバックから飛び降りて足を折っちゃったんだけども、足を引きずりながら歌い終わったっていう伝説のライブがあるんですよね。それ日比谷野音 でそれをもう語り出しちゃって、でそれを聞いた僕は次の日の朝にレコードで走って17歳の地図を買ったという
熱い、
そういう思い出があります。
その野音の、大学卒業して僕が入った一番最初に入った会社が音楽イベントの会社
だったんです。
でやっぱりその時の先輩たちっていうのは、その尾崎とかの仕事をしてた人たち
がい
たんですよ
ね、
うん、でその野音の話聞いたら、もうとにかくその降りた時もそうだけど、もうそうじゃない時もとにかく尾崎はガーッと何曲か必死で歌って、必死で歌って、一回袖口にはけた時に完全にあいつは数秒気絶してたと、もう全部使い果たして
酸欠になってるわけですか、
完全に気絶して、でまた起き上がってまた歌いに行く、あんなやつ見たことないって言ってました
ね。だからなんかイメージ的にこう命を削って歌ってたっていうイメージが結構あって、まあ、それは結局最終的にはその覚醒剤とかに、
でまあ、でもまさに削ったんでしょうね。だからそのあと何50年ぐらい他の人が生きれる分を削って
凝縮してね、太く短くいた。だって26歳ですから死んだのは、
若すぎます
ね。若すぎる。今生きてたら48歳でしょ、やっぱりどういう、ね、大人になったかなって言ってもしますけど、
この中の誰よりも年上、
年上です、当たり前に年上なんですけど、まあ、思い出がね、まあ、尽きないわけなんですけど、まあ、例えばそのコンさん、
はい、
尾崎ので一番好きなの
は
何ですか。
これね、僕ね、2つね、
いや、もう3つ4つの
いいですか。自分の中の王道はやっぱり、
はい、
僕は僕であると。で、それと匹敵する悩んでるのがフォーゲットミーノート。
なるほど、そういう方多いですよね、結構。
もうね、なんフォーゲットミーノート、僕は僕であるためにって、その尾崎がその戦っていかなきゃいけないんだっていう、そのボーイの少年の心、なんかその都会の雑踏の中でいろいろ汚いもの、綺麗なものいっぱいあるんだけど、その中で自分を保っていかなきゃいけないんだっていうのを主張してる、僕は僕であるためにっていうのがあって、
尾崎の歌ってなんか田舎じゃないですよね、都会の歌ですよ
ね。そうですね、
明らかに東京の歌ですよね。
なんかその尾崎ってどっちかっていうと、その大人とか権威とかそういうものがあって、その自分はマイノリティのポジションに自分を置いてるんだけど、多分客観的に言ったら彼は恵まれてるし、あのどちらかというと多分それは若いからあれだけど、強者の側の人間のはず、学歴も悪くはないわけだし、なのにそっち側、その虐げられてる側だったり、その反抗してる側、どうにもならなくてもがいてる側っていうのに共感して、それを代弁者なのかっていうことになるのかもしれないですけど、そこなんですよね。なんかそれがすごいその賢さでもあるし、で別にだからそれってなんかあざとくそういうことしてるんじゃなくて、そういう人たちに本当に共感して、そいつらのことを語らなきゃいけない、
心の底からの叫びというかね、まあ、故に命を削ったっていうことなんでしょうか、
あれがなんかすごい特別感だなと思って、その自分のポジションと世の中のあるべき姿と、そこで虐げられて苦しんでる人間っていうのを客観的に見ながらも、そこに本当に没入していくっていう、
そうですよね、すごく深く掘り下げていくというか、そういうのありますよね。アシュさんのことはどうですか。
私ですね、入ったのはもう一番ベタなんですけど、やっぱりあの
卒業
15の夜なんですよね、ちょうど僕も反抗期の頃だったので、まあ、友達から勧められて聞いてみたいなんです。で聞いたらやっぱりあのいろいろとあの先生ともうまく、家庭ともちょっとうまくいかないっていうところがあった中で、もう本当に俺の心を代弁してる、代弁してくれてるっていうふうには思わなかったですね、ああ分かる分かるんだって思ったんですよ。でそれから、まあ、結果的に、まあ、いろんな曲をその中でその最初の3枚、まあ、有名な3枚があると思うんですけど、それを聴いてる中で、でも結局反抗してる歌って多分この2つしかないと思うん
ですよ。そうですね、
あとは、はい、あの新しい生活を始めるんだみたいな、その路上のルールだったり、あとはみんなでフィーバーだみたいなイメージの歌だったりすると思うんですけど、
でも「I Love You」もあるじゃないですか。
そうですよ、あれは、ね、名曲ですよ、
だからそんなにその反骨のヒーローっていうイメージはないんですけど、ただ やっぱりどの歌もやっぱりその心にぐさっとくるなっていう気はするんですよね、うんうんうん、まあ僕の中で好きなのはやっぱりそのまあ同じよりも一番人気なのは多分本当に僕が僕で、
はいはい、
で、まあ、そこは今北川さんが話したんで、うんまあ、同じなんで、まあ、IPM で他を挙げるんだればやっぱロザーナ、
ロザーナ、
ロザーナ、
そうですね。
でロザーナは最初全然知らなかったんですよ。やっぱりその最初の3枚のアルバムのイメージが一番やっぱ強かったので、うん、その後発のものってそんなに聞いてこなかったんですね。
う
ん、
なるほどね。
ただその尾崎が亡くなった後に、うん、その何年後か1年か2年後かだと思うんですけど、こんな感じでそのテレビで特番があって、うんうんうん、ファンの人が集まって、うん、でなんかその MC みたいな人もいらっしゃって、その中であの好きな歌は何なのっていう、まあ、今と同じようなシチュエーションがあったんですよ。その時にロザーナがいいって言われて、でそれはその理由はっていうのはそのどっかその尾崎が飲みに行くようなお店があって、うん、でもう周りの人もそれ尾崎が来てるっていうのが分かるから、うん、でもなんか一曲歌ってくれよみたいなことをやっぱ頼んで言っちゃってたらしいんですけど、でもそこで尾崎は一切嫌な顔しないで
歌ってた、
毎回歌ってくれてたのがロザーナなんですよ。そういう話を聞いて、それを聞いた後にロザーナ そのアルバム版じゃなくてロザーナのライブ版をそのテレビの中で放送したんですよ。でまあビデオ撮ってたんで、もう何回も見たんですよ。本当に良かったんですよね。だから、まあ、それと、まあ、自分 の下手な恋愛と、まあ、
重ね合わせちゃって
っていうところで言うと、ロザーナ
やっぱ
いいのかな。
まあそんなことはどうでもいいよっていう感じで聞いてるマルコさん、
はい、いやそんなことないです
よ。ロザーナねって言いながら曲を知ってましたか。
いや曲は半分以上知ってますよ。
あ本当に、
本当ですか。
でそんな中で何マルコさんの尾崎のベストの一番好きな曲何なんですか。
もう好きな前提で
いきましょう。これキラーパスだよね。
やっぱそういうでもマルコさんみたいなですね、そういう尾崎親父が多いっていう
か、尾崎親父っていうか。
まあ皆さんのやっぱカラオケで歌う曲いろいろ聴いて、うん、僕なんかだからそういうまあアーティスト本人が歌うというよりかはみんなのカラオケを歌っててそれでああこれもあるんだなっていう感じで、まあ、まあ覚えちゃったっていう感じですね。
尾崎の曲ってメロディアに綺麗なんですよね、うんうん、すごくね。でピアノが結構出てくる、僕ピアノ好きなんで、うん、だからまあ好きあるんですけどですね。
だからあとはやっぱりね CM とかでもねよく使われてますからね。
そうですね、まあうんまあ、CM ということをちょっと絡めて言うんですけど、僕が好きな曲って尾崎の曲でまずシェリーなんですよ、
はい、
でシェリー僕で覚えてるんですけど、あの CM でね使われてて、西のカップラーメンの確か CM だと思うんですよね。
カップヌードル、
カップヌードルですね、はい。でこれ間違ってるかもしれないですよ、わかんないですけど、僕の記憶だとその砂漠をなんか車がずっとパリ高かなんかの CM の車が走ってて、はい、延々と走ってるんですよ、はい、でそこで小田切のシェリーが流れて、うん、でサビが流れて、で最後に日清カップヌードルみたいな、カップみたいなね。
あの頃カップヌードルの CM って、うん、例えばその中村あゆみの片翼だけの、
そ
のすごくいい曲がこう流れて最後にポツンとカップヌードル、
あれがかっこよかったの、
うん、
まさに今中村あゆみっていう名前出たんだけど、うん、中村あゆみ高校2年にハマったんですよ、
うんうん、あそれが中村あゆみ翼の
俺の大変じゃないで、あれはなんでハマったかというと、うん、オールナイトニッポン2部でやってたんだよね。
ああそう
そう、で金曜日の3時から5時で彼女がやってて、さすがに
近
くオンタイムでは聞けないから毎週その録音して、はいはい、でその当時はウォークマンっていうのがありましたね、
はいはいはいはい、
カセットで聴くやつね、はいうん、あれを聴いて、まあ、出かけてたというのがあるんですけど、
はい、
だからそのまさに同じ路線ですよ、
うんうんうん、
本当にあの時の、ね、カップラーメンの CM がすごいかっこよくて、うんうん、でそのすごく流れてるんですけど、うんまあ、シェリーですね、まあ、これシェリーはデビュー2枚目だったんだから、デビューアルバムじゃない、2枚目かな、
デビューアルバムが17歳の
地図
で、
怪奇戦、怪奇戦、
怪奇戦の最後じゃないですか、
ね、怪奇戦、あ、だから2枚目か、うん、2枚目だね、セカンドアルバムだね、怪奇戦は、うん、でも僕が実はベストの曲は、一番好きな曲はその17歳の地図でもなければ怪奇戦でもない、はい、ガイロジュっていう曲
が
好きなんですよ。 あれは尾崎が僕の曲だと、覚醒剤の問題から復帰して出てきた1曲目、
うん、
僕がね、尾崎の曲好きなのはもちろん その「ジーゴの夜」とか「その卒業」とかそういう何かをかきたてる曲ももちろん好きなんですけど、僕が好きなのはね、なんか切ない曲が結構好きで、ちょっと大人になってきた曲が結構好きだったんですよ。こう相手に対する思いがあるんだけど、うまく伝えられないとかうまく感じられないみたいな、そういうもどかしさをねこう感じながら歌ってるのがすごく好きだったんですけど、街路樹っていう曲まさにそうで、すっごい今でも結構ね、あのカラオケとかで行くとね、
でもなんか尾崎が共感できるのってみんながそれ忘れたくない何か
そう、そうなんですよ、おっしゃる通り、
それやっぱなんていうかもうみんなそういう気持ちですよね。
そうなんですよね、
忘れたくないであったりとか、そこだと思うんですよ。
そういう意味でやっぱりピュアだったし、ピュアだから多分ああやって苦しんで死んでったんだろうなっていうのもあるんですけどね、まあ、結局ほら人間生きていくのさ、なんかこう純粋じゃいられないわけであって、だけどそういうのがすごく大事だっていうの分かってたから、多分あのその当時聞いた、ね、人たちっていうのは今何忘れない
で、そっちじゃないと思うんですよ、うん、で今僕らがこういう、ね、年になって、いろいろ問題が起きてきて、
そうですね、
盛り上がっちゃうみたいな、
そうなんですよね。
マルコさんのその忘れたくないっていうのがもうまさにそれで、うん、その要は僕らなんてその海外で電撃活動だみたいなことをやってるわけじゃないですか、
汚れまくってますよね。
そうですそんなのがある中でやっぱりその尾崎の歌だけは踏みにじれない、
そうそうそう、あ
その
なんか聖域というかね、
そうですね、だから毎日聞くわけでもないし、うん、年に1回聞くわけでもないのかもしれないんですけど、ただその自分のその CD コレクションの、うん、もう一番使わないところの端っこにあるんですけど、うん、これを捨てたら俺は本当に下道になるんだなっていう、
分かる分かる、
そういう感じなんですよね。
でたまに聴きたくなるんですよ、で聴き出すとなんか連続で聴いちゃうっていうか、ありますでしょ、
すごく分かるんですよ、そういうのありますよね、あの
亡くなった後にその尾崎の歌を聴くように、またちょっと思い出して聴くようになって、それからあのまあ、今 CD とかで聴いてるんで、結局他の曲でもあの尾崎とは関係なくていろんな曲とか聴いてて、やっぱ途中で飛ばしちゃったりサビまで持ってっちゃったりちょっとかそういうのやるんですけど、尾崎の曲だけは絶対やらないように決めたんですよ。最後までちゃんと聴くようにしないとやっぱりいけないもんなんで、早送りして終わらしちゃったり次の曲に飛んじゃったら、なんか自分の中でなんかその要は尾崎を捨てたことになるんじゃないかなと思ってるんで、なかなか聴かないんですけど、聴いたらちゃんとその1曲は最後まで、あの早送りもしないか、
コンさんなんかその辺やっぱ音楽で結構やっぱり造形も深いわけであって、その最近よく思うんですけど、要はまあ大衆音楽なんで、まあ売れてなんぼのもんで、流行ってなんぼのもんですよね。結局そこから入ってくるとどうしてもこうなんかどっか聴いたような曲だったり、まあよく悪くもまあ耳障りのいい曲だったりするんですよ。それって結構例えば、まあ、テレビでも別の番組でやってないじゃないですか、はい、せいぜいあのカウントダウン TV とかやってて、はいはいはい、でサビしか流れないですよね、はい、でもそれで結構十分だったりしますでしょ。
今の正直今流れてる音楽はそれで十分
ですよ、ね、
だって尾崎ってその、まあ、音楽彼がやってるのも音楽だし、うん、彼は多分純粋に音楽を愛したとは思うんですけど、うんうんうん、ちょっとそれとはなんか別のものがありますよね。だからまさにさっき言われたようにその尾崎の音楽を途中で切ってしまうとか、いいとこだけ取ってダイジェストで流すとかって、何かその例えばですよ、その一生懸命シェフが作ってくれた食べ物を、伊田さんが作ってくれた食べ物を心を込めて作ってくれたものを前に出された時に、僕ウニの寿司だけが好きだから他のものいりませんって言った時に、自分の中になんか何かを粗末にした気持ちに、
そうですね、
それが残るのが尾崎で、
なるほどね、
深いよこれは、
なるほど、うん、これは深いわ。
ただそのもうサビの気持ちのいいとこだけ聞いていいよで、気持ちよく本当に気持ちよくなれるのは、うんうん、それでなんか粗末に した気持ちが残らない、うんうん、っていうのがやっぱり、まあ、今の音楽で全部そう言っちゃいけないかもしれないけど、そうですね、まあ、そういうものが多いですよね、
商業的な、
商業的な、うん、まさにその
とおり。いや今のちょっとお言葉、うん、
いや、ね、今響いた、今
マルコさん響いた、
あ、ちょっとなんか
ちょっと今尾崎ちょっと聞いてみようかなってなってないわいや、だから、ね、思うんですけど、彼はその命を削ってその代償として音楽を生み出してたような気がしょうがないんですよね。だからそういう意味でそのいいとかでちょいちょいつまんでね、聞くのはある分なんかこうなんか失礼だなというか、なんかそういうのは結構ありますよね。まあ、そんなことを聞いて、
いやだけどちょっとそういう、はい、ちょっともうお三方の話を聞いて、 なんか宗教人みたいやだなぁ。
いや、本当そうなんですよ。そのだから。
まあだけどなんか分かってきました。
うん、そうなんですよね。
で、これって結構でも、まあ、まあ比較とかそういう意味じゃなくて、うん、今清志郎もそういうのがありますよね。うんうんうん、やっぱりそういうアルバムは全部聴かなきゃいけないとか。
そうね。
だから、その、うんちょっと話が広がりすぎちゃうのかもしれないし、はいまあ、ちょっと比べていいものかどうかもしれないんですけど、うんうんうん、僕の中でその音楽をそうやって端々聞き散らかしていい音楽と良くない音楽があって、うんうんうん、で尾崎と同じようにやっぱりできないのはジョン・レノンなんですよ、うんうん、多分これって結構みんな普遍的にあると思うんですけど、うんうんはい、じゃイマジンをサビだけ聴いてふーんって思わなくないですか、うんうんですね、やっぱりなんかこうちゃんと大切に時間を取って聴きたい音楽、うん、だから BGM にはならないんだけど、うん、で別に毎日聴くわけでもないんだけど、うん、何かあった時に大きな戦争があった時とか、うんうんうん、なんかいさかいがあった時に大切に聴
き込んでいきたいっていうね、
まあ、確かにね、ベトナム戦争といえばイマジンであって、でもジョン・レノンは、まあ、ちょっと話全然変わってしまうかもしれませんけどもコースの I Love You っていう曲が中出てきますよね、ジョン・レノンが要は射殺射殺射殺あとさっきのカルさんおっしゃったその息子が活躍してる
そうね、今ちょうど22か3かもっとかな、24かな、うん、尾崎が死ぬ2、3年ぐらい前に生まれているはずな、それでバースっていう確かアルバムが生まれて、この曲の中にね、自分の息子に出すメッセージがあってね、あの曲よりもむしろそのエンディングに自分の息子に出すメッセージがあって、お前間違ってない、生まれてきて間違ってないんだよってセリフがあるんだけども、すごくそれが俺の印象に残ってて、
生まれてきて間違ってないんだよ、
そう、つまり、なぜそれを彼はそういう言葉を発したかというと、自分が生まれてきたことは間違ってんじゃないかなっていうのはずっとあったと思うんですよ、葛藤があって、でそれゆえにやっぱりそういうそのまあなんつうかな、血色を吐きながら歌を歌って自分の存在価値をみんなに認めてもらいたかった、要はすごくねその承認欲求が強かった人だと僕は思ってるん
ですよね、 そうですね、
はい、でそこがやっぱり自分の子供を持った段階でお前のことは俺は 100% 受け入れてるよ、認めてるよ、だからお前は生まれてきて間違いじゃないんだよっていうことを僕はあの曲むしろその最後のセリフに僕は込めたんじゃないのかなと思ってて、
尾崎って家庭環境は複雑だったんですか、
複雑ではなかったと思います、うん、決して、まあ、で
もすごく不思議なところですよね、
はい、裕福だったでしょ、どちらかといえば、うん、で、まあ確かお兄ちゃんがいるんですよね、うん、お兄さんがいてお父さんは割とそのね、うん、まあ有名なあれですよね、うんうん、で頭も良かったし、うん、だからなぜああいう風になったかっていうのはもう多分本人しかわからないです、うん、だから逆に解決できなかったんじゃないかなと思うし、うん、とにかく承認欲求が強いっていうのをすごく思うところですよね、で今その今マルコさんが言われたその息子がね今、うん、インターフェムでちょっと DJ やってると思うんですよね、うん、で昨年だか一昨年が忘れましたけどその尾崎の I Love You をその息子が歌って聞いてて、やっぱ声がね
声が本当に
似てます、声がすっごい似てて顔はちょっとまだお父さんのが2枚目かなって感じはあるんだけどもすごいやっぱ声が似てて、うん、でまあと言いながらもね、その息子が今そのヒットしてるかという流行ってるかというと決してそんなことはないんだけども、うん、まあそれがやっぱり世代なのかなという気もするんだけど、やっぱりそういう世代が今どんどん生まれてきてるし、うん、で、まあ、その世代論で言うとね、結局尾崎がまあ世に出て死ぬ間っていうのはそのバブル経済が始まって、バブルが弾けた、要は86年にバブル経済が始まり、90年代の初頭にそれが終わった、まさにそのまさにリンクするわけですよ、うん、で今の時代って結局そのまあいろんなそのね失われた20年とか言われて、うん、でようやくその多少今ね少し経済が上向きになってて、でその中で特に今若い連中、要は20代の連中の中にある種のちょっと熱狂がね結構その求められてるんじゃないかな、で一部のそういう現象がね、うん、結構あるわけですよね、うんうん、でそれはいい方向に行けばすごく国の活性化というかいい方向に向かうんだけど、うん、間違っちゃうと本当に危ない方向に向かうんで、そうですね、 はい、それは結構危惧してて、うん、つまりなぜ今回こうやって尾崎を取り上げたかというと、若干そういう世相がね、うん、ちょっと似てきてるんじゃないか、熱狂を求めてるっていうものが似てきてるんじゃないかと、うん、でひょっとしたらこれから尾崎的なね、うん、存在の人が出てくるんじゃないのかなって僕は思ってるんです、個人的に、うん、はい、それはいい意味で出てくればいいんだけども、悪い意味に出てきちゃうとね、
でもその先導してくれる人が、例えば尾崎豊であったら、彼は、うん、その多分そんなにお金にも、
まあ、そうですね、
歌歌ってがっぽり稼いでっていうのはあったかもしれないけど、
むしろそれ否定しましたよね、彼は。
根本的にそこには多分執着がなかったんだろうし、うんうん、もっと何かその美しさとかっていうものを純粋に求めたじゃないですか。だからそれがあるから、はい、どんだけ行っても熱狂しても、うん、戦争はしなかった
ろう
し、
ね、
少なくとも。
そうですね。
ただ今回で言うと、その先導してる人たち、うん、まあ、誰とは言わないけれども、う
ん、若干そっちのね、
尾崎豊では少なくとも当然ないし、そこに熱狂してついてっちゃった、盲目的についてっちゃった時に何が起こるのかっていうのはすごく怖いなっていうの
は、熱狂することは別に悪いことでもないし、うん、まあ、できればその若い時にそういうその熱狂というものを経験した方が絶対いいんですよ、これは、うんうん、絶対いいんですよね。でも、うん、ただその熱狂するのはいいんだけど、どっかでこう客観的な、ね、目線を残しておかなきゃいけないと思うし、うん、ただそれがね、やっぱりちょっと最近若い衆を見てると、ちょっとこう短絡的なところが、まあいずれのね時代もその若い連中ってのは短絡的なんでしょうけど、ちょっと最近あるのかなというような感じがしてね、うん、まあ、なのでね、まあ一回そのこれ番組もし聞いていただけるその若い世代の人たちで、尾崎なんて聞いたことねえよっていう人がいればね、一回ちょっと、うん、
聞いてみて、
はい、で17歳の地図とか回帰線とか、うん、
最初の2枚が、
2枚、最初のそこ2枚が本当にいいと思いますよ。2枚3枚ぐらいまでかな、うん、1回聞いて何かをね感じ取ってほしいなっていうのは正直思いますね、うん、これは、はい、でまあ死んでもう22年も経てばね、みんなの記憶なんかどんどん薄れていきますけども、うん、まあその当時聞いてた人もね、もう1回なんか聞いてみて、うん、何かを感じてみてもいいんじゃないのかな。1年に1回ぐらいは、まあ、彼の命日である4月25日ぐらいはね、うん、まあ、彼の曲を1曲でもね、うん、ちょっと聴いて、うん、その当時の思いにね、こう気持ちをね、馳せてみてもいいんじゃないのかなと。
ですね。
はい。と思いましてね、ちょっとこういう、不定期、あ、今回あの特別配信になるんですけど、うん、まあ、ちょっとこんな感じでお送りしてみましたが、はい。マルコさん、どうでもいい尾崎っていうその立場の人間からどうですか？
いや、皆さんの熱い思い出伝わって
きまして、非常に熱苦しいんで、申し訳ないなと思って、
これやっぱこの世代のやっぱり、なんていうか、
病気ですな、これ。
いや、こういう世代ってやっぱ共感するためには、尾崎が必須だなと。
いやいや、でもね、いや逆に言ったら、それは確かに、尾崎に熱狂したのは、確かに、なんつうか、メジャーなね、まあ、なんつうか、絶対多数かもしれないけども、だけどやっぱり一部、そういうおさきクソだねって思う。
いや全然違うね。
いやいやなんで、いや、いてもいいんですよ、うん、いや。それが価値観の多様性だから。
そうそう。いや、まあ単純に知らないってことだけ
ど、ね。いやいや、そういう人もいてもいいんですよ。うんうん、だけどやっぱりそういう人がいるよっていうことを許容できるかどうかっていうのが大事であって、うん、でさっきのそのね、まあ少し熱狂的なっていうのはまさにそれが熱狂すると他者を認められなくなるじゃないですか。うんうん、そこに同調しないとダメだみたいな。
それが一番怖いことですね。
結局そこから弾かれるのが嫌だから、熱狂してる方に同調してるふりをしちゃうというか。
でも、おさくんは十分熱狂的ですよ。
いや、熱狂しますよ。熱狂しますよ。
危ない方向ですよね。
いや、だけど、反面ですよ。反面ですよ。こんなの窓ガラス叩いて割っちゃダメだろうとか、バイク盗んだら捕まるよっていうのは、やっぱりそれはありますよ、それ。だけど、本当に熱狂して盲目的になっちゃうと、それすらもかっこよく思えちゃうっていうね。それは危険であってという。
マルコさん、その反抗期の時に、まあ、反抗期ぐらいの時、年の時に要は国内にいらっしゃらなかったんで、その入り口がないんですよ、尾崎の。
もっとそれ以上の経験をしてるわけだから。
で要はその僕らが尾崎で盗んだバイクだとか、ピンボールのハイスコアを競い合っただって言ってる中で、 もうその隣じゃもうだから
ピストル飛んでる
からね、ピストルとかメディシンカルテルがいるようなところでだからなんだこのワルワみたいな感じになっちゃう、
鼻くそだろみたいな、なんだったらペルー来るみたいな
ペルー五中とかでもうバン張ってるわけなんだよ、だから話にならないんですよ僕らの
答えで、
まあ、僕がペルーに、まあ、行って、まあ本当にそういう年に行ってやっぱ一番、ね、最初ショックだったのはやっぱ同じぐらいの年の女の子がもうお腹大きいんですよ、ね、
そうなるとあれか金八先生で杉田香織は妊娠した
のかだからあれですよ、だから尾崎で言うとダンスホールみたいなみたいなイメージなんですけど、 そうだね、そのイメージが伝わって
こない
よ、ね、伝わるのかなっていう感じなんですよ、
そこのまあセンシティブな部分がね、
私与えぐれ始めたのはっていう話なんですよ、
なんだっけ、私ぐれ始めたのは
ほんの
ささいの言葉のだらりやりやり
なんとかが行かれていたし、でも私も
彼が行かれていからあでも私の勝負ねってやつです、覚えてるわまあまあそんな感じですか、
まあまあ、本当だから今日皆さんの熱い思いがですね、伝わってきました、
熱苦しくてすみません
超伝導です
、はい、すみません、あの聞いてる人もね多分熱苦しいなと思ってる人いると思うんですけどまあまあそういう時代もあったということで、はい、確実にまあそういう人もいたということなんで、
あと尾崎行ってていつもモノクロの写真ですよね、
あのね彼がね結局その10代の頃って、うん、そのいわゆるそういう戦略取ったらしいんですよ
みたいですね、
笑った顔見せない、であと正面から曲撮らない、うん、で必ずモノクロであるっていうねイメージ写真イメージをね高めていったってあるみたいで、だからやっぱ俺たちのイメージも我々のイメージもやっぱ尾崎って言ったらイコールモノクロ
で
も
モノクロで、で結構デニムが多かったから
、そうですね、らしい、それがね結局ね僕のイメージジェームズ・ジーンと重なるんですよ、
あ、う
ん、
あなるほど、
そうですね、白い T シャツ
ですね、白い T シャツにジーンズでしょ、でまあジェームズ・ジーンの場合はほら時代的にねやっぱモノクロの写真が多いわけで、うん、若干こうあの寂しげな横顔とかもやっぱ似てるわけですよね、うんうん、すっごくイメージが僕の中に近くで、ね、2人とも早死にしているわけですよ、まあ、そこまでちょっと広げちゃいましたけど
話が止まらない、
ね、もう止まらない、この辺止めましょうか、はい、じゃあちょっとね今回あの特別配信でちょっとね尾崎豊に対する、まあ、ちょっとまあ追悼番組じゃないですけど、うん、まあトリビュートっていうかね、うん、はい、そんな感じでお送りしました、あのもしよかったらなんかご意見いただければ嬉しいな
ぜひぜひ
思います、
お待ちしております、
はい、じゃあよろしくお願いします、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。